77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの内上圭樹です。はい、今日は10月18日ですね。ナエラジオなんですけれども、先週の放送ね、こう皆さんね聞いていただけましたでしょうかね。アーカイブでもね一応聞けるんですけど、アーカイブはね、ブラウザ上でナエラジオで検索していただいたら出てくる番組サイトから過去の放送全部聞けます。はい、先週のテーマはね栗だったんですよ。栗ね、まあどんなお話をしたかというと、まあ栗の栽培ってね、もう結構ね歴史が深いですよっていうね、まあそんなお話をしましたね。はい、まあ、農業って言ったらね、栽培ね、ただ植えるだけじゃなくて、まあね、まあ、食料とかね、あとはまあ生産とか、まあ、そういうのにこうふさわしいものを品種改良っていうね、やっていかないといけないっていうね、ことなんですけれども、まあ、その中でね、まあ、栗は結構難しいですよみたいな、そんなお話をしましたね。はい、まあ、ブナ科の植物ね、は、ね、世代交代のスパンがもうえらく長いので、なのでね、品種改良しようとしてもね、もうものすごい時間がかかってしまって、まあ、その点ね、麦とかはね、まだいいよね、みたいな、そんなお話をさせていただいて、でね、まあ、とは言ってもね、栗はね、日本ではね、栽培が、ね、非常に歴史が長くて、5000年前くらいからね、栽培してますって、こんなに古いものはね、ないですよって、まあ、そんなお話をさせていただきました。はい。まあ、そしたらね、まあ、いろいろね、メッセージをいただいたんですけれども、はい。これはね、SNS のね、X でね、ナヤラジオで、ハッシュタグつけてね、投稿していただきました。はい。いつもありがとうございます。普通の田中さん。はい。メッセージね、何個かいただいたんですけど、まあ、いくつかね、ご紹介しますね。はい。栗いいですね。子供の頃めんどくさくて嫌いだったけど、お酒飲むようになってからは、一個一個、爪入れて、硬い皮を剥いて、渋皮取って、ちびちび食べて、ちびちび飲むのを覚えました。面倒なのもまた楽しいというね、メッセージありがとうございます。なるほどね、お酒のお供にもいいのかもしれませんね。はい、なんでしょうね、なんか、まあ、これは確かにね、こう爪でね、こう剥きながら食べるってね、これなんかこう大人の方がね、こういうの楽しめるかもしれませんね。子供はね、もう早く食べたいよみたいな感じになるかもしれないですもんね。はい、まあ、子供もそういうの好きな子もいるかな。まあね、まあ、栗の場合ね、まあ、ちょっとね、こうコツがいるんでね、ね、ピーナッツを剥くみたいにね、まあ、そんなにね、簡単じゃないかもしれないですけどね、まあ、そういうのも面白いかもしれませんよね。はい、まあ、確かにね、ちびちび剥いてちびちび食べるっていうのは、なんかこれはね、なんかまあ楽しいかもしれないです。まあ、そのね、なんか剥きながら食べるって言ったらね、まあ、先週のナイラジオでは放送なお話しなかったんですけど、天津甘栗とかもね、天津甘栗とかまさにね、なんか年末年始とかにね、こうね、家族でみんなでね、集まって、で、ね、このこたつで食べるとかね、まあ、そういう感じの方が多いんじゃないですかね。うん、まあ、私も野菜売り場で働いた時に天津甘栗ね、ね、まあ、袋入りのやつね、売ってました。はい、売ってましたけど、まあ、やっぱりね、あれがね、よく売れるのは、まあ、大晦日が近い感じでしたもんね。ね、こう少しずつこう剥きながら食べるっていうのがいいんでしょうね。ね、まあ、剥いたやつもありますけどね、剥いた甘栗ね、何でしたかね、なんか甘栗剥いちゃいましたとか、なんかそんな、ね、ネーミングのやつがあったと思いますけどね。はい、まあ、あれはあれでいいんでしょうけどね、なんか剥きながらね、時間をかけて食べるっていうのはね、これいいのかもしれません。はい、普通の田中さん、ありがとうございます。で、もう一件紹介しましょうかね。はい、同じく普通の田中さんなんですけど、なるほど、 DNA でそんなことわかるんですね、すごいっていうね、メッセージです。はい、ありがとうございます。はい、これね、何のメッセージかっていうと、先週ね、栗をね、縄文人が栽培してましたよってね、この栽培してたっていうのは生えてる栗を、なんか拾って食べてたっていうわけではなくて、ちゃんとね、いい栗をね、選別してね、でそれ を増やして、でそれを植えてたんですっていうのが DNA の解析で分かってますっていうね、そんなお話です。はい、まあ、私もね、その DNA、 まあ DNA 解析って、まあ確かにすごいんでしょうけど、それでどうやって分かるのってね、思ったんですよ。はい、ね、これ普通の田中さんと同じこと思いました。DNA でその栽培をしてたとか、どうして分かるんですかってね、何の DNA を調べるのって思ったんですけど、まあ、これが花粉なんですよね。花粉、 ね、地層のこう深いところは昔の年代じゃないですか、はい、でだんだんだんだん浅くなってきて、ね、最近の方に、ね、近づいてくるんですけど、現代の方に近づいてくるんですけど、ね、まあ、花粉の化石、ね、昔の花粉の化石って、まあ、普通の森だったらもうありとあらゆる植物の、ね、花粉がいっぱいありますよね、はい、それが5000年前くらいに、まあ、これ青森県の三内丸山遺跡っていうところなんですけど、ね、ある時いろんな花粉が一気に少なくなって栗ばっかりになりましたって、はい、で栗ばっかりになって、そしてその栗の、ね、DNA が、ね、こう普通に生えてる栗だったら、ね、DNA それぞれ、ね、違うはずなんですけど、それが、ね、なんかこう同じとか、ね、こう 親戚とか、ね、なんかそんなものばっかりになって、これなんでっていうのは、これは森を切り開いてそして栗を植えましたということですもんね、そういう証拠ですもんね、はい、で栗を植えて、そして、ね、それもなんか適当に植えたんじゃなくて、この栗はいいなっていうのを、ね、植えたっていったんでしょうね、はい、実がたくさんなるとか大きいとか、ね、ね、早く育つとかね、まあ、そういうのはね、分からないですけどね、その三内丸山に住んでた、ね、縄文人たちがそうやって頑張って、ね、こう品種を選別していったっていうことですもんね、すごいですよね、はい、まあ、それね、この縄文人たちもすごいです、それが分かる、ね、それを発見した研究者もすごいですね、ね、研究ってなんかあれですね、こうテクノロジーがもう、まあ、当然ね、 DNA とか使うんですけど、テクノロジーだけじゃなくて、そうやってね、こう推理力も働かせながら ね、なんか研究していくんで、なんか、ね、研究者の人ってこうどんな感じでね、いつも物事を考えてるんでしょうね、ね、もう技術的なこと、ね、知識も当然必要でしょうし、ね、で推理力もね必要でしょうしね、なんかね、結構自由な発想がないとできないのかもしれませんね、うん、私はね、まあ、そういうのやったことないですけど、ね、そういう人たちすごいなと思います、はい、で普通の田中さん、最後にですね、栗今年はたくさん食べてみようっとっていうメッセージをいただきました、はい、たくさんメッセージありがとうございます、はい、そうなんですよね、はい、ね、なんかこうやってね、まあ、まあ、ナイラジオだけじゃないですけどね、なんかいろんな、まあ、番組とかでね、なんかまあその食べ物ね特集されると、それ食べたいななんてね、そんな風に思いますよね、はい、まあ、ナイラジオでもね、まあ、いろんなね、こう美味しいものをね紹介していったんで ね、まあ、もしかしたらね、あ、なんか食べたくなってきたなとか、そういうのあるかもしれません、だって私がなりますもん、それ栗の話してたらね、栗食べたいなと思いますもん、はい、毎年ね、うちはね、妻がね、栗の渋皮煮を作ってくれるんですよね、はい、渋皮煮ね、なんか大きくてね、美味しい栗をね、産地からね、お取り寄せして、でそれでね、渋皮に作ってくれるんですけど、それがね、すごく美味しくてね、でね、まあ、今年もね、作ってもらったんですけどね、なんかね、たくさん作ってもらったのにね、もう、なくなっちゃったんで、ね、まあ、今シーズンもう一回作ってってね、リクエストしたところです。子供たちもね、喜んで食べました、はい、でもね、1歳の子供はね、栗をね、渋皮にね、はい、栗ってこう見せてもね、なんかね、食べようとしなかったんですよ、ね、茶色いね、感じがね、もう何これって思ったんですかね、ね、ね、なんかまだ1歳なんでね、まだ赤ちゃんですよね、赤ちゃん的にはね、なんかね、あれこう見た目がね、こう、ね、ね、なんかびっくりしちゃうような感じかもしれませんね、結構子供ってありますもんね、なんか初めて見る食べ物をね、こう見てからね、僕食べたくないこれってありますもんね、もう食べてみたら美味しいのにっていうの結構ありますけどね、大人はどうですかね、大人はなんかね、初めて見るもんでもね、一応ね、出されたら、まあ、多分出されたってことは美味しいのかなと思って食べますかね、まあ、好き嫌いとかね、まあ、あるでしょうけどね、まあ、私幸いね、好き嫌いっていうのがねほとんどないんでね、大体何でも美味しくいただきます、はい、なんか出されて、あ、これかとかいうのもねあんまりないですね、昔はあったんですよ、昔はね、キウイフルーツがねちょっと苦手だったんですよ、キウイフルーツはね、実家で作ってたんですけどね、苦手でね、でなんかこう口の中チクチクするなみたいな感じで、ね、苦手だったんですけど、なんかね、完熟のね、もう本当にね、美味しいやつをね、こう食べたらね、美味しくなってね、で、ね、キウイ好きになったんですけど、自分で買って食べるくらい好きになったんですけど、でも、もしかしたら、あれ、まあ、子供だからね、こう刺激とかがね、なんか、そういうのが、ね、苦手でね、まあ、それで大人になってから平気になったとかいうのもあるかもしれないですね。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、今日もね、ナイラジオやっていくんですけど、今日はね、テーマ何しようかなと思ってね、はい。ね、まあ、今ねちょっと美味しい食べ物の話ばかりをしてきたんですけど、今日はねちょっと美味しくないというかね、食べられないもののお話です。はい、今日のテーマね、クローバーです。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマクローバーということね、クローバーね、 皆さんクローバー どんなイメージありますか、ね、クローバーって白爪草ですよ。白爪草ね。でクローバーのお話ね、まあ、お店でもねお客さんとしたりするんですけど、まあ結構ね皆さんね四つ葉のクローバーとか ねあれなんかね幸運の象徴ねとかね、あと白爪草ね、お花の方はね女の子とかはなんかねこう首飾りとかねこう冠とかねなんかそういうのね指輪とかねそういうのを作って遊んでましたみたいな、そんなお話をねしたりします。まあ私もなんかしてましたね。なんか小学校の時にね学校のね裏庭的なところがあるんですけど、そこがねクローバー畑みたいにねこうすごいいっぱい生えてたんですよ。はい、でねなんかやっぱりね、まあ、私も、まあ、ちょっとやりはしましたけど、やっぱ女の子たちがねなんかすごいねもうせっせとねなんか綺麗なねなんか冠とかなんかそんなのいっぱい作ってましたよ。はい、でまあすごいなーなんて、ね、思いましたけどね。はい、で最近の子もするのかな。まあするでしょうね。うん、まあそんな感じでもうね、でもまあ食べられないものなんで ねさっきみたいにさっきまでねこう美味しいものの話してたんですけどね、まあ、食べられないものなんですけど、クローバーね非常に大事なんですよ。はい、大事なんで大事かってね、そしてね今度ねクローバーの、ね、種をねもう一生懸命まくつもりなんです。はい、種をものすごいいっぱい買ってきていっぱいまくつもりなんですよ。なので今日ねクローバーの話をしようと思ってるんですよ。はい、でねなんでそれまくのっていうとね、これはね下草なんですよ。下草ってねこう何なのっていうとね今ね開拓地をねにベルガモットねとか、まあいろんな柑橘ね、まあ、あとはね香木とかもね植えようと思ってるんですけど、まあそういうのはやってるじゃないですか。はい、でもねやっぱね草の管理がすごい大変なんですよ。草刈りは大変ですよ。もうねナエラジオでも何回も言ってるんですけどね、もう本当にねもう重労働ねきついんですよ。はい、でなんですけど、まあそのね、草刈りを、ね、あんまりしなくていいようにってするね、まあ、そういう工夫がね、まあ、いろいろあるわけなんです。まあ、結構ねこうあるのが防草シートって言ってね黒い、ね、シートをね地面にねこうバーッと広げてね貼ってしまう方法、ね、こうしたら、まあね、草は生えませんよってね、そうしたらなんて言われたりするんですけど、それね、まあね防草シートもね使いはしますよ。通路とかに使ったりはするんですけど、でもねそれをね4ヘクタールのね畑にね全部ね敷き詰めるっていうのはね、それはちょっと現実的じゃない。まあいいですけどね、いいですけどあんまり現実的じゃない。じゃあどうするかっていうと、まあ、結構ね果樹園とかであるのが下草って言って、下の方にねあえてね草をいっぱい生やすんです。種をまいてからね、でその草だけがいっぱい生えてる状態にして、で厄介な草があんまり生えてこないようにするっていう方法です。はい、まあ、草はね、まあ、やっぱ生えてないのがやっぱ一番いいんですよね。はい、どの畑でもね自分が植えたい植物以外の草が生えてないのがね基本的には一番いいんですけど、でもそうも言ってられない時はね厄介じゃない邪魔にならない草がいっぱい生えてるって状態にするのがまあいいかなっていう感じなんです。はい、で下草っていうのもね、まあ、いろいろね種類があってね、はい、まあ、どれにしようかすっごい迷ったんですよ。はい、いろいろあってね、まあ一つはね、まあね、クローバー白爪草ありますよね。あとはね紅花爪草っていうのもあるんですよ。はい、それはねクリムソンクローバーとかも言ったりするんですけど、クリムソンね、なんかね紅ですよね。はい、ね紅ですよ。はい、でクリムソンクローバーっていうのはね、まあ、クローバーにねの赤いバージョンっていうのとまたちょっと違って、まあ、似てる植物であるんですけど、こうお花のがねもう結構背丈が高くてね、でねこう赤くね赤いお花 が咲くんですよね。はい、なんかイチゴみたいにね見えるので、ストロベリートーチとか言ったりもするんですよ。はい、でそれがねなんかすごい綺麗なので、最初ねそっちにしようかなと思ってたんですよね。はい、でね、それをね巻いてからねやろうかなと思ったんですけど、でもねこれちょっと微妙だなと思ったのが、紅花爪草ね、なんか白爪草に比べてなんかずっと生えてる感じじゃないんですよ、ね、葉っぱのね勢力がね衰える時があるんですよ。でその時にね違う草が生えてきてしまうかもしれないなと思ってね、すっごい綺麗なんだけどこれちょっとやめとこうかなと思ってやめたんです。はい、あとねいろいろありました。あとはねなぎなたがやって言ってね、なぎなたがやってこうどういうのかっていうとね、これまあまあ背丈が高くてねこう膝丈くらいまでなるんですけどね、草がねこうワシャワシャって生えてね、でねその生えてね背が高くなってきたらね、そのままね倒れてしまうんですよ。倒れてしまうのでその草がね地面を覆ってね他の草が生えていきませんよっていうね、まあ、そういうやつなんですよ。それがなぎなたがやって言ってね、なんか強そうな名前ですよね、なぎなたがや、ね、これもいいかなって思った。はい、でもねこれにしなかった理由はね、なぎなたがやねそんなにね見た目が可愛くない。あ、いや見た目もね大事ですもんね。だってね自分たちがねよく 働くところですし、あと人もね来たりするので、なんでね、まあ、それも大事なんでな、あの見た目も大事っていうことで、ね、これやめようかなと思ったんです、はい。あとねもう一つ考えたのがね、センチピードグラスって言ってね、センチピードっていうなんていう名前、あの意味かっていうと、これはね、あのムカデですよ、ムカデ、はい。でその名の通りね、センチピードグラスね、なんかね、あのトゲトゲのね、このチクチクっていうかね、こうイガイガしたね葉っぱがね、こうムカデの足みたいにね、こう いっぱいね、なんか長く連なってるみたいな、まあ、そんな風に見えるので、まあムカデみたいかなという感じなんですよね、はい。でまあ別にチクチクって言ってもこうチクチクこう人間に刺さるわけじゃないですよ、はい。なんかまあシュッとしたね、こうちょっととんがった葉っぱがいっぱい生えてるっていうね、まあ、そんな感じです、はい。これもいいかなと思ったんですよ。でこれはね、あの多分ね、あの畑やってない方もね、皆さんもね見たことあると思います。これあのどういうところに生えてるかというと、あの高速道路とかね、高速道路とか あの土手みたいなところとか、あのまあ川とかもね、川の土手みたいな、そういうところにも生えてるんですよ、はい。であとはね、あのまあ、田んぼの、ね、土手とかね、そういうところにも生えてます、はい。でこれね結構いいなと思ったんですよ。で強いんですよね。で強くてね、でね、ある程度ね、あの広がるんですよ。ある程度広がるんで、なんでね、こう雑に撒いてもね、こう遠くの方までね、こう徐々に侵略してくるんですよね、はい。でまあいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、これもね、なんかね、なんでしょう、こう予期してる部分じゃない方向にも生えてきたりとかするのをもう制御するのが、大変かなとか、まあ、そんな風にも思って、であとね、まあ、見た目もね、もうちょっと可愛いのがいいかなと思って、そんで思ってこれやめたんですよ。でもこれはね結構ねいいなと思いました、はい。で、まあ、ちなみにね、このセンチピードグラスね、これ何がいいかというと、これこの間ね、あのお客さんとね話したんですけど、お客さんがね、なんか農家のねお困りごとみたいなのを解決するような、なんかそういう仕事をしたいってね、お店の方にやってきて、でそれでね、このセンチピードグラス、これが草刈りのね手間が省けるっていうのでね、なんかこれいいですよねみたいな、まあ、そんな話をね、そういう話を農家から聞いたみたいな、そんなことをね話してくれました、はい。で、まあ、まあセンチピードグラス、まあだけじゃないんですけども、いろんなその下草を生やすためにね、一旦ねそこに生えてる草をね、全部ねもう完全に殲滅させてからね、それで種をまかないといけないので、まあまあ、その最初に撒くときは管理が大変だよねみたいな、そんなことをねお客さんと話したところです、はい。で今日のテーマクローバーですよ、はい。クローバーにしたわけなんです、はい。ね、いろいろ迷いました。何がいいかなって、 いろんなのしようかなって、ここはクローバー、ここはセンチピードグラスとかそういうのにしようかなとかも思ったんですけど、でもクローバーにしました、はい。迷いましたよ、本当ね。何でもいいと思いましたよ、はい。あとね、まあ、ここで今日は言わなかったんですけど、あとなんか牧草のねヘアリーベッチって言ってね、まあ、マメ科のね草みたいなね、まあ、そういうのもあって、それもいいなーなんてね思ったんですけどね、まあ、そんな中で迷ってねクローバーにしたわけなんですよ、はい。まあ、お花も咲きますしね、はい、お花も咲くしでね、なんか養蜂をやってる人がね、そんなにねクローバーが入るんだったら蜂の巣箱でも持っていこうかなみたいな、まあ、そんな話にもなったんで、 でねやったわけなんですよ、はい。そしたら ね蜂ね、別になんか、まあ、その養蜂家の人がやるあれなんで、自分たちの仕事にはならない、自分たちの収入にはならないですけど、ね、自分のところでね取れたね蜂蜜とかね食べてみたいじゃないですか、ねね、まあ、他のところで取れた蜂蜜も味は同じだとは思いますけどね、でもね、なんかね食べてみたいななんてね、まあ、そんな風に思ったんですよ、はい。まあ、なんかこういう仕事ってね、なんかまあ、お金になるならないというのが一番大事なんですけど、だけじゃなくてね、こうやってねこう楽しみだなとか、そういうのがね結構大事なんですよ、ね。まあ、そうしたらね結構頑張れるんでね、はい、っていう感じなんです、はい。まあ、それでね白爪草ってしたんですよ、はい。で、まあ、白爪草はねもう皆さんね知ってるってね、クローバー皆さん知ってると思いますけど、まあ、一応ね言いましょうかね、何かの植物とかね、まあ、そういうところからね一応言いましょうか、はい。白爪草はねマメ科の植物なんですよ。マメ科のね、シャジクソウ属っていう、ね、まあ、そういうね、あれらしいです、はい。マメ科の植物はね、まあ、ナイラジオでもまあ結構いろいろ出ましたよね、はい。で出たんですけど、もうね、このマメ科の植物ね、いいところはね、肥料があんまりいらないんですよね、はい。ちゃんとね栽培するものによっては肥料がねたくさんいるものもあるんですけど、こうやってねこう生やすくらいだったらね、こうあんまり肥料がいらないんで、なんでね、この下草にはすごい便利です、はい。白爪草ね、ね、その強いんですよ、はい。で、まあ、まあ日当たりとかね、あと、お水がもう多少はあるとか、まあ、そういう状態に、ね、だったら一番いいんですよね、 はい、でこの白爪草ね、下草って言ってね、他の草があんまり生えてこないようにするように巻くんですけど、これね、なんでね、白爪草はねそれに適してるかっていうと、あのね、匍匐性って言ってね、あの草がねこう上の方にねニョキニョキニョキってこう生えてこないんですよ。横に広がる、横に広がるってのがすごいんですよ。上にね広が、あの伸びてくるね草ってね非常に厄介なんですよね。はい、はい、非常に厄介でね、他のね植物が邪魔するんでね、はい、非常に厄介なんですけども、それのねすっごい代表的なやつがね、もうすごい戦ってきた相手なんですけど、強敵なんですけどね、セイタカアワダチソウってやつなんですよ。セイタカアワダチソウはね厄介なんで、もうこれは生えてほしくないですね。はい、セイタカアワダチソウね、もう本当背が高いんですよ。背が高くてね、でね花が咲いてね、でそのなんか花がねなんか花粉をまき散らすんですよね。はい、ですごい強くてね、でどう強いかっていうとね、根っこからね他の植物がねが生える、成長するのをね邪魔する物質を出したりとかするんですよ。はい、そうです、すごいやつですよね。はい、化学兵器を使うんですよ。はい、他の草が生えないように。はい、でまあそんな感じで、まあ、外来種なんですけど、もうねあっちこっちでねもう繁殖してね大変なことになってるんです。はい、で今くらいの時にね黄色いね花を咲かせるんですけど、それはそれでねまあまあ綺麗です。はい、ね、あんまり知らない人が見たらね、黄色いねお花がねこうバーッとね一面咲いてるのを見てね、あ綺麗とかね言ったりとかしますよ。はい、ね、私はねそれ見てからねヒーって思うんですけどね、ヒー、こんなにセイタカアワダチソウが繁殖してるって思うんですけどね。はい、で、まあ、その後ね、まあ、冬になったらねお花枯れるんですけど、もうねセイタカアワダチソウのねもうの茎っていうかね、木は自体はねものすごい硬くてね、でそのまま残り続けるんで、草刈りするときに、ね、すっごい大変なんですよ。はい、草刈り機でビーンってこう切るじゃないですか。あれでねこう細かく粉砕されたやつがねバシバシバシバシこっちに飛んでくるんですよね。はい、まあ、大変です、痛いですよ、ね、木みたいですもん。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、セイタカアワダチソウねすごい大変なんですけど、まあ、白爪草ね背が高くならない、匍匐性があるんでね、こう横に広がってくれる、で横に広がってくれるおかげで、まあ、そのねまあその下から葉っぱが生えてくる、草がねちっちゃい草が生えてくるのをある程度防いでくれるんですよね。はい、まあ、そんな感じでね、白爪草頑張ってほしいななんてね、まあ、そんな風に思ってるところです。はい、でもう一つねいいところがあって、こう白爪草ね匍匐性って言ってね、こう葉っぱがねこうで地面を覆うじゃないですか。地面を覆うとどうなるかというと、土のね 土の中の水分がある程度ね保たれるんですよ。はい、でこれはね、マルチって言ってね、土の中の水分を保つような、保ってで草があんまり生えてこないようにするためのこうビニール、黒いビニールとかがあるんですけど、それとね似た役割をしてくれます。はい、ね、生きたマルチですよ。はい、でまあ今年のね夏はねもう雨が全然降らなくて、で、ベルガモットの木がねものすごいしんなりになってしまったんですよね。はい、これ枯れるんじゃないかぐらいに、ね、なってたんですけど、それがね、まあ白爪草が頑張ってくれたら、ね、ある程度ねこう水分を保ってくれるんじゃないかななんて、まあ、そんな効果も期待してるところです。はい、なのでねこの白爪草をねこう巻く作戦がうまくいったらね、いろいろいいことばっかりなんですよ。はい、なんでね、まあ、なんとかねやっていきたいななんて思います。はい、でこの下草をねこう巻くのにね、下草を生やすのにすごいねすごい良さそうって思うじゃないですか。なんですけどね、もうその前にねしっかりね他の草をね枯らすって生えてない状態にするっていうのが大事ですっていうふうにさっき話したんですけど、もうねそれだけはねちょっとガチらないといけないんですよ。はい、ね、草刈り機でしっかり草を刈る、はい、そしてね除草剤でねちっちゃいねこう生えたばかりのね草を枯らすってね、そういうふうにしないといけないです。はい、でできることならこの秋にね草がね種をつける前にねやっつけてしまうっていうね、そういうのが必要になってきます。はい、でまあそんな感じですね。はい、でまあさっきのねお話したみたいなね農家のお困りごとをね何とかしたいっていう人とお話した時にね、センチピードグラスを土手に巻きますっていうね、土手に生やしますって、まあ、っていうのを見てきたってそんな話したんですけど、まあ、その人が言ってたのがね、その前種まきをする前にしっかり草を枯らさないといけないから除草剤をたくさん使って、でそれがねどうも僕には抵抗があったっていう、まあ、そんなお話を聞きました。はい、まあ抵抗なんまあね薬剤を使うっていうのは、ね、まあ、抵抗があったのかもしれないですけどね。でもね、まあ何の成分がね入ってるのかね、こう 分からないから抵抗があったのかもしれないですけど、分からないっていうことに対してね、分からないからね、知りたいっていうね、思うのはね、全然いいと思いますけどね、分からないからね、抵抗がありますってね、そういう感じだったので、理解があんまり深まらないかななんて、私はそんな風に思いますね。はい。私も除草剤の成分あんまり知らないです。よく分かんないです。あれはね、なんか難しいと思いますよ。はい。なんですけどね、なんかね、なんかそれが分からないから抵抗あるなと。それはね、理解が深まる感じじゃないですし、農家のお困りごとを聞く人はね、理解が深まった方がお仕事がね、いろいろスムーズに進むんじゃないかななんて、そんな風に思ってるところです。はい。まあ、そんなお話をね、させていただきました。はい。まあ、そんな感じで、まあ、自分たちがね、この白爪草を今度巻こうと思います。ちなみにね、その白爪草をね、巻くのはね、10月27日、ね、日曜日にやろうかなと思ってるんですよ。はい。で、これはね、10月27日日曜日のね、午後2時から2時間でね、まあ、みんなで、ね、巻こうかなと思います。2時間でね、全部は巻き終わらないんですよ。なんですけどね、みんなでね、やるっていうのはね、なんか1日中やってもね、大変なんで、この2時間でね、でやろうと思います。でね、この白爪草ね、こうバーって巻くじゃないですか。バーって巻いて。で、巻くのはね、まあ、一人二人で巻くんですけど、大人数でね、それをね、こう、足でね、こう、地面にね、こう踏んでいくんですよ。そんな一生懸命踏まなくてもいいんですけど、トントントンって、ね、地面にね、こう、押さえていくんです。それ鎮圧っていうんですけど、それをね、みんなでやったらね、楽しいんじゃないかなと思うんですよ。はい。でね、もっと楽しくなるようにね、スピーカーでね、マーチの音楽を流そうと思います。はい。マーチってね、こう行進曲ですよ。行進。それに合わせて、みんなでね、口ずさんだりとかね、しながらね、カスタネットとか持ってきてもいいですよ。はい。で、トライアングルとかタンバリンとかね、なんでもいいですよ。ね、まあ、ギターとかでもいいですよ。ね、弾ける人をね、自分の弾けるものを持ってきたらいいと思います。ね、ピアニカとかでもいいですよ。ね、そういうのをね、持ってきてね。で、それでこう踏んでいって、そして、クローバーの種まきをしようというね、クローバーマーチっていうイベントをね、27日にしようと思ってます。はい、なので、まあ、興味がある方はね、番組宛てか私の SNS 宛てにメッセージをください。はい、っていう感じですよ。ね、で、これでね、こう踏んでね、そして、その次の春には、クローバーの綺麗なお花が、ばーっと咲いてるんじゃないかな、わからないですけどね。はい、やってみたいです。はい、このクローバーのね、種をまくのがね、春にまくのと、秋にまくので、春巻き、秋巻きってあるんですけど、この秋巻きの方ですね。はい。の方で、やろうかなと思ってます。はい。まあ、大体ね、9月はまだ暑いから、10月、11月とかで巻くんですけどね。はい、九州の方で。まあ、そんな感じで、やる予定です。はい。ちなみにこれ、小雨結構です。小雨結構。これね、小雨っていうのはね、雨がね、むしろね、降ってる時の方がね、むしろいいからなんですよね。はい。なんでね、一応そういう風にやろうかなと思ってます。はい。まあ、私、その日ね、まあ、そのままね、夜はね、飛行機で、ね、東京に行かなきゃいけないんですよ。はい。ね、東京に行ってね、で、食品安全農業のね、専門家でもあります、唐木秀明先生、ね、東京大学名誉教授、唐木秀明先生にインタビューをするっていう、まあ、そういうお仕事が入っているので、そうやっていこうかなと思っているところです。まあ、そんな感じでね、クローバーね、やっていきたいと思うので、ね、まあ、今後のね、クローバーどんな風になりましたとかいうね、レポートもね、ぜひ楽しみにしててください。はい、というわけでね、今日のテーマ、クローバーということでね、お話してきたんですけど、そろそろお別れの時間になってきました。ね、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.